それでは横浜能楽堂の仮拠点、お旅所横浜能楽堂を紹介していきたいと思います。先日お旅所に行って横浜能楽堂の上野千佳さんにお話を伺ってきました。ランドマークプラザ5階にあるお旅所横浜能楽堂にやってきました。外観もね、私勝手にこう和で重厚感がある感じなのかなと思ったら、おしゃれでスタイリッシュでポップな感じです。一歩ね、中に入ってきますと、横幅これ5メートルぐらいあるでしょうかね。大きなパネルがあるんですが、ここに能狂言の相関図が可愛らしいイラストとともに書かれています。入っただけでなんか楽しそうな空間という雰囲気がしていますよ。そしてですね、ショップのようになってるんですよ。入るとまず目に入ってくるのが、能の、これは、お面などがプリントされている手ぬぐいに、がま口、それからキャンディーに、一筆箋やポストカードといったペーパーアイテムもたくさん並んでいます。ショップに訪れたような感覚で、こちら楽しむことができそうです。それではお話を伺っていきます。上野さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イメージと全然違いました。なんかね、本当にギャラリーみたいな楽しい感じですね。
そうですか、うん、よかったです。なるべく入りやすい、なかなかとっつきにくい能狂言っていうふうに思われているので、そういうところをなんとか入りやすいっていうふうにしたくって、入り口の展示を工夫しました。
うん、これ入ってきてから、あ、ここ能狂言のこういうスペースなんだって気づく方もいるんじゃないですか。
あ、そうだと嬉しいですね。はい、ガラス、入り口がガラスなので、外から覗いていただいて、なんだろうって思って入っていただける方もいると嬉しいですね。
私自身もこれまでの能狂言という少し難しそうなイメージからガラリと変わるような、そんなスペースがまず入り口から広がっています。で、改めてですね、伺っていきたいんですが、まずは横浜能楽堂についてどんな施設なのか、歴史も含めて教えてください。
はい、横浜能楽堂は平成8年に西区鴨居山公園の一角にオープンした能舞台を備えた施設です。現在大規模改修のために1月から令和8年の6月まで休館をしているんですけれども、能狂言の公演を上演したりとか、はい、講座、皆さんに知っていただくための講座などを開館中は実施をしておりました。で、もともとここの中の能舞台なんですけれども、古い、約150年前に建てられた、横浜市の重要文化財に指定されている能舞台を持っておりまして、非常に能舞台もある魅力的な施設です。
それが今まさに大規模改修中ということで、そのお休みの2年間の間、ここはポップアップストアのような位置づけなんですね。
そうですね、はい、休館中は能楽堂が使えないので、横浜市内でいろんな公演や講座などの活動をしていくんですけれども、その一環としまして、ランドマークプラザの5階にこうしたお旅所という施設をオープンしました。いろんな、やっぱり最初に申し上げたように、能狂言を知らないいろんな方に知っていただきたいということで、街の中に、みなとみらいの街の中に山を降りてやってきましたという趣旨でございます。
はい、さあ、そして入り口を入ってね、可愛らしい能狂言にちなんだグッズから本も並んでいます。この本もね、この場で自由に読むことができるそうです。ちょっとね、奥の方に移動してきまして、あ、音楽が聞こえてきましたね。こちらでは何を今上映されてるんでしょうか。
これはですね、横浜能楽堂のプロモーションビデオというのを休館に合わせて作りまして、能舞台、非常に魅力的で、施設見学会というのをやってまして、いろんな方に見ていただいていたんですけれども、それが休館中は見ていただくことができないので、こうやってビデオを作って能楽堂の魅力を伝えていこうというふうなものです。 まあ、ビデオにしますといろんなところで上演することができますし、 YouTube で公開したりしたら全世界の方に見ていただけるかなというふうに思って、作ったんですけれども、ここのお旅所でも見ていただいて、あ、こんなところなんだっていうのを知っていただこうかなと思ってます。
実際に見られるのはいいですね。で、ちなみに能楽といえば能と狂言のことですけれども、その違いって簡単に言うと何なんでしょうか。
はい、能はですね、して方、は聞き方、囃子方、狂言方で演じられるんですけれども、主にして方が、能面をつけて舞う、そして音楽、囃子方が音楽を奏で、歌いと言われている歌がある歌舞劇、歌と舞の劇です、
ちょっとミュージカルのようなイメージでしょうか。
和製ミュージカルっていうふうにおっしゃる方もいます、でそれの一方で狂言はセリフを中心とした、劇で、音楽や歌いが入ることもあるんですけれども、主に、セリフで構成されている、今現代の我々が見ても、分かりやすいお話で、お話も庶民の暮らしだったりとかっていうのが出てくるので、能と比べると、分かりやすいとおっしゃる方もいらっしゃいます。
なるほど。その能と狂言を合わせて能楽、その、違いなんかも分かるような展示などもありますね、そしてこのお旅所について改めて教えてほしいんですが、ここではいろいろな体験もできるんですよね。
はい、一番の目玉と我々が思っているのが、道成寺の鐘 の、 ミニチュアサイズを中に釣っておりまして、ここで鐘に入る瞬間の写真を撮ってみようということで、写真を撮っていただけます。なので鐘に入るところをちょっと見本で置いてますので、そういう写真を撮っていただいて SNS とかにアップしていただいても楽しいかなと思います。あとは能面を展示してありまして、能面の目が少ししか開いてないんですけども、それがどれくらい見えるものなのか見えないものなのかっていうのを見ていただけるような展示の方法を取ってます。
私もね、先ほどちょっと体験させていただいたんですけど、本当に目のところが少ししか開いてなくて、これしか見えない中で演技をされているのかと、本当に尊敬の念がね、じわじわと湧いてくるような体験ができました。今お話しいただいた鐘のある部分がですね、小上がりになってるんですよね。で、窓際にはいろいろ楽器が並んでますね。
はい、能で使われる楽器を4つ、展示をしています。太鼓、大鼓、小鼓、笛というのを置いてまして、ちょっと実際に音を鳴らしていただくことはできないんですけれども、 QR コードを置いてますので、そこをかざしていただくと音が聞こえるようになってます。
ほう、実際の音色も体感することができるんですね。使われるのは本当にこの4つの楽器だけなんですね。
そうですね、はい、この4つの楽器だけと、あとは人の声だけです。
あ、隣には華やかな扇もありますね。
はい、これが能で使われる中景と沈め扇という2種類の扇がありまして、曲によっていろんなものを持たれているんですけども、すごく華やかなものだったりしますので、そういうものも見ていただければと思います。
同じく窓際にはですね、これ衣ですか？
能装束と言います。
能装束、
着物ですけれども、能で使われる、舞台衣装になりますけれども、それが2両2着ですね。外側に1着、中側に1着展示をしています。とても華やかなので、ぜひ生で見ていただきたいです。
いや、そうなんですよ。私が今見ているのは内側に飾っていただいているものなんですが、こう、うっすら、きなり色と橙色をベースに、こう金のね、刺繍のような、これ、織物ですよね。
はい、これ、唐織という、織物なんですけれども、京都の山口能装束研究所というところで、江戸時代の装束を再現して、復元して、作られた、装束です。これを2ヶ月に1回ずつ展示替えをしていきますので、ぜひ何度でもいらしていただきたいというふうに思ってます。
本当に華やかで、これ見てるだけでも楽しいですね。で、そもそもですね、ただ能楽など古典芸能っていうとちょっとね、私も含め身構えちゃう人も多いんじゃないかなと思うんですけど、ここお旅所ではそういった方でも楽しめる場なんでしょうか？
もちろんです。能狂言って何っていうのを入り口に掲げてるんですけれども、そもそも名前は聞いたことはあるけれどもよくわからないっていう方にぜひいらしていただきたいというふうに思ってます。もう見て、あ、こういうことなんだ、へーって思っていただければいいかなと思いますので、はいはい、本当に気軽に、なんか無料なので、ぐるーっと一周回っていただくだけでも、あ、こういう世界なんだっていうのが分かっていただけるかなと思います、うん。
ね、最初入り口がこうショップを訪れるような感覚でドアを開けて、そして歩みを進めてみると、いろいろと、あ、こんな世界だったんだっていうのがまさに気軽に体験できるような場になっていますね。で、このお旅所という名前についてなんですが、施設名はローマ字大文字でお旅所となっておりますが、元は、御の字に旅するところでお旅所かなと思うんですが、これはどんな意味なんでしょうか？
はい、お旅所というのは神社の祭礼、お祭りにおいて神様が人々と交流するために本殿からおいでになる場所のことなんですね。神に捧げる芸能として、能楽というのは起源を持っているので、そこからちょっとお名前をいただいたというのがあります。横浜能楽堂、先ほど申し上げたように、西区のもみじ坂という山の上に あるんですけれども、そこからまっすぐ坂を降りてくるとランドマークにちょうど当たるので、そこから降りて山を降りて町にやってきたというのをそのお旅所のネーミングに、なぞらえまして、お名前をいただきました。
まさに現代のお旅所のような場ということなんですね。
そうですね、はい、そうやって親しんでいただけると嬉しいなと思います。
そしてこう館内を、ね、見てみますと、結構その英語の説明だったりもあると思うんですけど、これやっぱり海外の方意識されているんですか？
そうですね、海外の方でも能狂言に興味があるっていう方もいらっしゃるので、そういった方にも気軽に来ていただけますように、館内の説明の部分には基本的に英語は全部併記をしているようにしています。
日本人としてもやっぱり海外の方と交流するときに説明もしたいところですよね。
そうですね、ちょっとそうやって説明ができたらちょっとかっこよくないですか？
そうですね、はい、特にね、横浜市お住まいの方でビジネスでね、こう海外の方と接する方も多いでしょうからね。
そうですね、ここで見ていただいてなんとなく知ってて、もうちょっといろんなことを人に伝えたいっていう場合は講座とかも用意していますので、そうですね、そういうところでもっと知っていただいてっていうこともこれから企画してまいりますので、ぜひ皆さんもお越しください。
それは楽しみですね。今少しお話が出ましたけれども、今後も誰でも楽しめる催しなどありましたらぜひ告知をお願いします。
はい、5月にですね、はい、ランドマークホール、お旅所の隣にあるランドマークホールというところでランドマーク狂言というものを実施します。
ランドマーク狂言、あ、今パンフレットをお持ちいただきました。なんだか楽しそうですね。
はい、チラシもとても楽しいもので作っているんですけども、平日5月16日木曜日の平日の19時から、はい、この辺にお住まいの方とか、お仕事を持っていらっしゃる方でも気軽に来られるように、夜の開演で1時間ぐらいで解説と歌牛という お話曲一曲で、構成してます。なので狂言って何ってお話を聞いて、歌牛というとても楽しいお話なので、それを見ていただいて、楽しかったって時間を過ごしていただけるといいかなと思います。
表紙にはね、3名の男性が写っているんですけれども、皆さんすごく笑顔でね、なんか楽しそうな表情をされています。これはどなたでもご参加できるんですね。
はい、こちらは入場料前売りで2,000円、当日で2,500円になります。チケットの求めはちょっと横浜能楽堂のインスタグラムやホームページでご確認いただければと思います。
はい、では最後に番組のリスナーへメッセージをお願いします。
はい、とにかくいろんな方に気軽に来ていただきたいと思って、みなとみらいランドマークプラザの中に横浜能楽堂がやってまいりましたので、うん、ぜひ本当にお気軽にお買い物のついでやちょっと散歩のついでとかに、うん、いらしていただければと思います。
ここはね、もう入場も無料で予約も不要でのどなたでも入れるということですので、ぜひ皆さんお気軽に能狂言の世界に触れてみてはいかがでしょうか。では上野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
狂言は能よりもざっくり言うと日常を描いた喜劇が多いんだそうです。ということでお送りしている曲は椎名林檎で人生は夢だらけです。お旅所を実際に取材してみて、グッズが本当に可愛いんですよ。海外の方にもね、喜ばれそうな実際にこの能面のね、形をしたギフトボックスもあったりして、能面を実際にはつけられないんですけど、こう、はめる体験なんかもできたりして、本当に面白いので、ぜひね、実物は私のインスタグラムにも上げております。@今ゆりえで検索してみてください。お旅しよう横浜能楽堂、詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。